の約束 2023
運命のランデブーポイントで。
Sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way.A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland.
ポッドキャストディレクターのあちゃんです。そしてゲストナビゲーターはこの方。
あなたのパーソナルセラピスト岩崎千尋です。
千尋さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なんかちょっと今日はカミカミの予感がします。
大丈夫です。本日は特別公開収録イブの約束2023運命のランデブーポイントでをママさんパパさんのクリスマスプレゼントと題してお届けします。テーマは親子の魂の望みを叶えるつながる子育て。
そして本日のスペシャルゲストはアナラジ最多ゲスト出演のこの方、一般社団法人コンシャスペアレンツジャパン代表理事高森久美子さんです。久美子さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてきました。
ありがとうございます。
はい、
久美子さんによろしくお願いします。今日はですね、はい、子育てのお悩み、あと家族の悩みなどについてご相談ができるスペシャルな日ということでですね、はい、とっても楽しみにしていたんですけれども、はい、久美子さんは著者でもいらっしゃって、はい、親子家族セラピストさんということで、はい、シェファリー博士認定日本人唯一のコンシャスペアレンティングコーチでいらっしゃいますよね。
はい、おかげさまで、はい、
すごいですよね。なんかこのコンセプトというのが、人、うん、家族とつながり自分らしくジョイフルに生きるをテーマにされていて、16年間で5500人以上の親子をサポートしていらっしゃるということで、
はい、ありがたいことです。はい、はい、
すごいです、本当に。
あと嬉しいです。
2冊の著書、
はい、
そうですね、お立ちになっておいでで、
はい、はい、
私もいただいているんですけれども、読ませていただいているんですが、
はい、
2021年にはヤフーニュースランキング第2位、
うん、
男の子を大きく伸ばす方法、ダメにしない秘訣を出版されて、
うん、はい、
2019年には子供が幸せに育ち自立する頑張らない子育てを出版されてますね、
うん、はい、
はい、私どちらも拝見しておりますけれども、は
い、あ、嬉しいです、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。現在は個人セッションやオンラインコースの提供のほか、コンシャスフル心理学講座の認定講師さんや認定セラピストさんの養成に尽力されていらっしゃいますね。
はい、
はい、もう本当に素敵な先生でいらっしゃるんですけれども、じゃあ久美子さん、はい、第4期のはい、セラピスト養成クラスが2024年の5月スタートなんですよね。
はい、あ、そうなんですよ、おかげさまで、
ね、はい、楽しみですね。
あ、そうなんです、いつもね、今第3期が今やっているところなんですけれども、本当にセラピストさんたちがどんどんこう変わっていかれて、なんかね、 お顔も明るくなって、いろんなことがこうなんかこうジョイで、ジョイの瞬間が増えてるっていうことで、私もいつももうやるたび楽しみに、はい、しています。
大好きな言葉です、ハピネスとかジョイ、大好きな言葉です。
はい、はい、もう本当ですよね。
はい、ありがとうございます。
そんなお忙しい年末の時期にありがとうございます、
は
い、
はい、こちらこそもう本当ね、最多で招いていただいて本当にありがとうございます。
はい、2020年のイブの約束にご出演くださって以来、はい、3年ぶりのご登場ってことになるんですよ。大変ご無沙汰しております。
はい、
よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
久美子さんと直接お会いしたのがコロナ禍前ですから、かれこれ4年前でして、初めてお目にかかったのは5年ほど前になるかと記憶しております。
はい、
今日もあのセミナーあったと思いますけど、ベストセラー作家の本田健さんのセミナーで、
はい、
コンシャンスな子育ち、ね、生き方を推奨されていらっしゃるシェファリ博士の、はい、日本にお招きしたいという久美子さんの思いに感動したあの伝説のスピーチを拝聴させていただいた、あの時が2018年でしたから、時の経つのは早いものでは、かれこれも5年になりますけれども、
はい、本当ですね。
もう昨日のことのようにあのっていうとちょっと嘘くそくなりますけども、でも、はい、それぐらい鮮明に覚えてます。あの、もう、無我夢中でですね、お名刺の交換をさせていただきに参ったというのは、
はい。
で、まあ、その中で、
本当ですね。なんか、通路挟んでね、あの、大家さんいらして、
そうなんです
ね。で、そう、なんかね、声かけてくださって、本当にありがとうございました。
あの、ご出身が名古屋なんですよ、私も名古屋の中村区なんですみたいなお話をさせていただいた
思いもありますけど、そうですよ ね、
そんなこともありまして、本日も東京と三重をつないでのリモート収録となっております。通信状態によって若干ノイズ等も、はい、あの音質にざらつき感を感じる場合がございます。何卒ご容赦くださいませ。さて、久美子さん、今日は久美子さんのことをどう知っていただこうかと、まず久美子さんの言霊というかな、はい、キーワードで、
はいはい、
コンシャスな子育て生き方について Q&A スタイルで語っていただこうかなと感じております。
はい、
ゲストナビゲーターの千尋さんは10歳の男の子のママさんでして、ここからは千尋さんがインタビュアーとして久美子さんにお話を聞かせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
視聴者主しごめんなさい、もうすでにカミカミなんですけれども、
あの大丈夫ですよ
視聴者の皆さんからですね、久美子さんへ、あの、子育てのですね、質問やお悩みをですね、大募集するとともにですね、こちらのテーマについても募集をしていきたいと思います。テーマはこちらです。
サンタさんに一つだけクリスマスプレゼントをお願いするとしたら何が欲しいですか。まあ、クリスマスならではのですね、定番のテーマだったりなんかするんですけど、皆様からのお声を大募集しておりますので、どうかあのどんどんコメントをいただいてですね、お読みしたいなと思っております。はい、久美子さんには番組の中でも、はい、あの視聴者の皆さんからのご質問もお答えいただけましたら幸いでございます。
はい、楽しみです。はい、はい、
よろしくお願いします。それでは、はい、千尋さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、久美子さん、久美子さんの代名詞にもなっている、
はい、
コンシャスな子育てって、
はい、
どういう子育てなんですかね。
あ、はい、もう本当にね、はい、一言で言うのが本当に難しいんですけれども、あの、まずこのコンシャスペアレンティングですね。その、私が2019年にアメリカから招いた、あの、ドクターシェファリ博士が、こう、提唱されている考え方というか。で、まあ、それは、ダライラマが推薦しているっていうところが、すごく大きな、今の、そのね、あの、この世界情勢の中で、本当にダライラマが推薦するってことは、やっぱり平和を作る子育てってのやり方、がこれだっていうことなんですよね。なので、その、まあ、二つ大きいポイントを、もうなんか、はい、あの、今回はお伝えしたいと思うんですけれども、まず、はい、まあ、子育てっていうとね、なんかこう、どうこの子をこう育てようか、みたいな感じになると思うんですよね。まあ、ある意味、まっさらな赤ちゃんに何を与えて、そしたらこの子は、なんかどんなに素晴らしい、あの、人になるんだろうみたいな、なんかね、ちょっとそういうイメージもあるかなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
あの、コンシャスな子育ての、その、見方っていうのが、もう、すでに子供は何者かであるっていう見方なんですよね。
あ、
ちょっと難しいんですけれども、
うん、
はい、なので、こう、 それは、子供もそうなんですけれども、親も、まあ、人はもうすでに、なんか、こう、何者かであって、まあ、自分は何者かっていう、まあ、旅のような、こう、なことというか、うん、まあ、まさに子育てって旅だなっていうふうに私もいつも思うんですけれども、まあ、たまたまね、まあ、今、千尋さん 10歳のね、男の子がいらっしゃるということで、はい、まあ、本当、旅の最、真っ最中だと思うんですよね。
はい。
だね。で、うちは、まあ、もうね、だいぶ、大きくなってしまって、まあ、社会人2人で、今、高校3年生で、まあ、まさしく受験生真っ盛りなんですけれども、なんか、はい、でもね、もうやっぱり長男が家を出て、こう、ね、次男が社会人になって、こう、三男が今、もうまさに大学受験というと、こう、なんていうか、本当に旅が終わっていくっていう感じなんですよね。
はい。
で、その、まあ一つのポイントが、こう、自分は何者か、その子は何者かっていう、まあその子はその子であるっていうところ。で、それともう一つが、その特徴的なのが、つながりっていうところなんですよね。だから、この二つがすごくポイントになってくるんですけれども、まあ、そもそも、このコンシャスっていうのが、まあ先ほど、大家さんもね、言ってくださったように、こう、自分の無意識に気づくっていう、うん、ことなんですけれども、千尋さん多分、こう、ね、子育てしてると、こう、子供にイラッとさせられたりとか、もう本当に地雷を踏まれたりっていうこと、ありませんか？
ありますね。本当になんか、ね、すごい忙しい時に牛乳すごいこぼしちゃってたりとか。
で、このタイミングでみたいなね、ありますよね。他にもやっぱりなんか、もうなんか想定外のことを起こしたり、なんかね、言ってきたりとか、っていうことがよくあると思うんですよね。なので、はい、なんかこう、子供って本当に、親の地雷を踏む天才じゃないですか。
うん、そうですね。
ね、すごい。そうなんです。そう。もう、それを、まあ、セファリ博士っていうのは、こう地雷があるのは親の方っていう風に見るんですよね。
へ
え。だからそのね、自分の地雷を踏んでいる。で、ただでもその子はその子であるだけっていう見方をします。
はあ、そういうことですね。地雷をこう自分が持っていることで、
そう。
子供は、こう、伸び伸びと歩いたり、走ってるだけなのに、っていうところですよね。
そうなんです。ね、その地雷に、まあ、地雷は、私たち、まあ、ほぼ無意識なので、そんなところに地雷があるって、ずっと気づかないですよね。はい、なので、そういう、こう、無意識にある、ものに気づくっていう、そしてその地雷っていうのは、まあ本当に、なんていうか、自分の痛みだったり、思い込みだったり、っていうことで、そこをこう、まあ、癒したりとか、うん、自分がこう、コンシャスになることで、今度は子供とつながりを作っていくっていうことで、まあ、私の大好きな言葉で、子供は潜在力に溢れ、実現すべき運命を持っていますっていう博士の言葉があるんですけれども、まあ、本当にそれをね、潜在力を発揮して、うん、まあ、実現すべき運命というかね、まあ、よくね、何のために生まれてきたのかとか、ね、この地球に生まれてきた目的は何なんだろうって、私も個人セッションでよく聞かれる、ことの一つなんですけれども、うん、それをもうすでに子供たちは持って生まれてきている、
うん、
っていう人として、こう、うん、子供を見て、そしてなんか一緒に人生を歩んでいくパートナーだっていうことを言ってるんですよね。
ああ、なんかパートナーって聞くと、
はい。
本当に、もうそれこそ対等にというか、
そうだ、はい。
親でも子供でもない、
はい。
その関係性が、すごく気づけていけるような、はい、なんかちょっとこう想像ができるというか、
はい、そうなんですよね。
そんな感覚が、はい、今のご説明いただいただけでも、
はい、
感じましたね。
そうですよね。なので本当にまあそういう意味でやっぱり子供が、ね、親を目覚めさせる人、うん、
あすごい目覚めさせる人、
うん、
へ
え、でそしてもうすでに何者かで生まれてきているので、まあ、本当にすべて実はまあ持っている存在っていうか完璧ではないけれども完全な存在っていう言い方もしてますね。
うわすごいですね。実はちょっとですねパパさんですとか、はい、ママさんからですね、
はい、
いくつかご質問をいただいておりまして、
はい、はい
はい
はい、
はいはい、実はですね、
はい
はい、私自身も
さんの、はい、お悩みをぜひ、はい、聞かせてください。
実はねなんかもう私もこう今すごい素敵なあのお話を伺った後で、
はい、
お悩み相談をするのもあれなんですけれども、まあ、ちょっと興味津々で、はい、先ほどから伺っておりましたが、
はい
はい、私の相談というのが あっちゃんが挙げてくれましたね、
はい、
今やらなければならないことをですねあの、はい、10歳の男の子が、
うん、
あのやらなければならないことをそっちのけにしてしまって、
はい、
のゲームですとか動画優先で行動してしまうことがですね、うん、多くなってきたんですよね、
うんうんうん、
であのやるべきことっていうのをやらないと大変なことになるのは自分っていうのを、
うん、
やっぱりこう分かってもらうために、
うん、
ある程度の声かけはしていってますけれど、うん、それ以上こう介入しないようにしているんですよ、うん、
はい、
で反抗期なんかもきっとあるかもしれないんですけれども、
うん、
この先をですね見通して行動できるようになるためにはどういうふうに、うん接していけばいいのかっていうところがですねちょっと悩んでおります。
はい、はい、もう本当によくあるというか、はい、もうね私も体験がありますし、はいはい、もう、ね、大半の方そういう方が多いんじゃないかなって思って、はい、今聞きました、はい、この時に、まあ、コンシャスペアレンティングではですねなんか子供主権子供が主権を持っているっていうことを大切にしているんですよね。
主権、はい、
はいはいはい、ね、通常は親がなんか子供に何とかしなくちゃいけないっていう感じだと思うんですけれども、まあ、子供に主権があるっていうふうになんかちょっとこうイメージをしてもらうとすると、
はい、
うん、そうするとなんかやるべきことをやらずに大変なことになるっていうなんかそこになんか千尋さんはなんかどんな気持ちがありますか？なんかそのね、やらなきゃいけないことをそっちのけでこうね、ゲームや動画見てるところを、うん、そういう姿を見ると、なんかどんな気持ちに なります？
そうですね、なんかこう、なんかこう、なんていうんですかね、学校の勉強とかいろんなことがこう、置いてかれてしまうようなイメージというか、やらないと、
はいはい、
なんていうんですかね、ずっとこう、はい、やっぱり追いかけられてるような気分でいるんですよね、はいはい、私自身は。追いかけられてるというか、見守ること、
はい、
なんていうんですかね、見守ることが言うことみたいな、
うんうん、
そんな感じになってしまっているような感じはしますね。
はいはい。
はい、
で、これはまあ私のね、なんかか、はい、勝手なというか、私が思うのは、なんかこう、その、ね、大変な状況になる体験を許してあげるっていうのがすごくあるかなって思うんですよ。
なるほど。ちょっと面白おかしく見てあげるというか、うん、そんな。
そうですね。そうですね。
イメージですかね。この失敗してもいいよっていう。
そうです、そうです、そうです。本当に、だからなんかこう、大変なことに、まあ、子供のうちで大変なことになるって、まあ、そんなに、なんでしょうね。まあ、まあ、確かにね、ちょっと遅れるとか、そういうことはあるかもしれないけど、でも、すごい、それを体験させてあげることで、なんかこう、本人が、こうどう感じるか、
うんうん
うんうん、
ああ確かにそうですよね。それを大変だと、うんうん、思わずに、うん、そのままこううまくというか自分でこう軌道修正して自分のなりたい行きたい道に行けるお子さんもたくさんいらっしゃいますもんね。
あ、そうなんです。だから、こう、本当に本人に主権を返してあげるというか、その、まあ、ね、動画やゲーム見ました。宿題がやってないです。あ、気がついたらもう10時になってしまいました。で、その時にどうするかっていうのを、本人が、こう、考えて、感じて考えて決めるっていう。
なるほど。ちょっとそこのですね、部分が、もしかしたらすごく視野が狭くなっていたようです。うん、私自身が。
そうですか？
はい。なんかすごくこう、開けた感じがしました。
あ、そうなんです、そうなんです。
はい。
そうすると、子供ってもともと、やっぱこう、よくありたい存在で、学びたい存在なんですよね。こう言われてやるのはすごいうざい、まあ大人も嫌じゃないですか、
そうですね、
そうそうそうそうなんですけど、なんかすべてのこう主権が戻ってくると、あ、なんか今日もなんかこんなんでなんかダメだな自分ってな、こう自分で感じて、いやもう今からやるわとか、そういうなんかこう本来に戻ると、いや、まあ、やる気が起きるっていうのか、っていう、それがなんか自然というか、
確かに、もう、感じきるって大事ってことですよ。感じきったり、思い切るというか、そういうことですね。ちょっと中途半端な、
そん
な感じにしちゃうと、
そうなんです。
そういうことですね。なんだか、すごくスッキリしました。
はい。なので、そうすると、なんか、本当にパートナーというか、はい、本当になんかね、いや、どうすんの？この、今からどうすんの？みたいな感じで、結構面白がって、こう、見られることが、すごく増えるんじゃないかなって。
なるほど。すごくなんか、テレビゲームの、例えばマリオとか見てるようなイメージに今感じてました。
はい、そうなんです、そうなんです。
あ、わかりました。
はい。
ありがとうございます。すみません、私の、ご相談でこんなに尺を取っていただいてしまいまして、ありがとうございます。申し訳ありません。
はい、すみません。はい。
続いてですね。
はい。
12歳の男の子のお母様から、
はい。
はい、ご相談をいただいておりまして、
はい。
息子はゲーム、動画三昧で家族の挨拶すらできない時もあります、引きこもりはありませんが、ゲームや動画をやめると禁断症状のようにすぐに切れたり物に当たります、放っておいていいのでしょうかというご質問なんですけれども、いかがでしょうか。はい、
本当ですね。もうなんかね、本当大変ですよね。なんか、なんかね、もう本当大変だなっていうのがすごい伝わってきて、ねえ、まあこれね、12歳の男の子っていうことなので、なんかこう、いつからこういう状態なのかなっていうのが、まあ、ちょっと、気になるというかね。で、この時に、やっぱり、そのね、思い通りにいかない時に、やっぱり切れるっていうところがあるっていうことは、なんか、やっぱりそれは、ちゃんと伝える必要はあると思うんですね。で、で、あと家族の挨拶すらできないというのね、それは家族としても寂しいことなので、やっぱりこれ、ね、挨拶、ね、挨拶しないと寂しいなって、いうことを伝えてあげるっていうのもあると思いますし、それで、この、なんて言うんでしょうね、このゲームや動画をしていない時の、にどう関わるかっていうのがすごく鍵になってくると。はい。だからよく、まあなんかゲームとか動画に入ってしまうと、もうその時点でもうどうしようもないみたいなことってよく起こると思うんですけれども、なんか喧嘩になっちゃうってことが起こると思う。そうじゃない時に、普通にご飯を食べてる時、学校に行く時、なんかそういう時にどれだけ繋がれるかっていうところが、すごく大きい鍵ですね。なの で、ね、本当になんかね、今日も行ってらっしゃいって言って、肩をね、ポンとするとか、なんかその時にこう、本当に心と心が通う、そういう時間を増やすと、ちょっとこう、挨拶が戻ってきたりとか、ね、会話しながらご飯が食べるとか、っていう時間が少しずつ増えてくると思います。
そうですね。そうすると、まあ、あのお母様から一方的でもこうあの 愛のあるお言葉だったりとか大好きよとか、はい、そういうことをあの伝えていくっていうような感じなんですかね。
は
い、
そうですね、それもありますね。それからあとはなんかゲーム、動画で、まあ、どんなゲームで何がそんなに楽しいのとか、なんか動画な、うん、何見てんのっていう感じでこちらからあのこう近づく、
うん、
そうするとこう、うん、一緒にゲームをもしかして楽しめるのかもしれないし、あとね、うん、動画も結構すごい面白いの子供たちって見てたりするので、なんかこうね、一緒に笑ったりとか、うん、なんかこれ変だよとか、なんかね、そういうところからこう会話というか、がこうできてくると、なんていうか、こう一方的にこう自分だけ夢中になるっていう時間が少しずつ減ってきて、なんかあの動画面白かったね、なんかあのゲームなんかまたちょっとやってみようかなって、お母さんもやってみようかなっていうふうに、近づいていくと、どんなんていうかこうね、関係性が変わってきて、ゲームや動画近もっと進めていくんじゃないかなって思います。
そういうことで、はい、ちょっとあのいろんなことをここでもやっぱり面白がるというか、興味を持ってつながっていくっていうことが大切になってくるってことですね。
はいはい、
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、そしたら、続いてですね、まだまだいただいておりまして、はい、8歳男の子のお母様から、
はい、
言うことを聞かず顔も見たくない時があります、
うん、
外出をして気分転換をしても息子の顔を見ると憂鬱になり疲れました。こんな時はどうしたらよいでしょうか、ということでいただいておりますが、はい、はい、いかがでしょうか。
まあ、本当にね、なんかもう本当辛いですよね。こう、まさにね、もう過去の私でしたね。もう本当に三男が本当に大変だったので、まあ、こんな状態だったんですよ。なので、本当にその時っていうかね、今この状態っていうのがどれだけ自分が辛い状況の中にいるのかっていうのを、なんか本当になんか自分をまずハグをしてあげてほしいなって思います。今この状態で頑張ってるっていう、
ご自分でご自分のことをハグするっていうことですか。
そうです、そうです、そうです。まず、そう、この状況でね、こうね、息子と向き合ってるっていう自分がもうどれだけすごいことをしてるのかっていうことを、もう本当にたっぷりいたわってあげてほしいって思います。で、そうするとやっぱり自分にちょっとずつエネルギーが戻ってくると思うんですね。なんか自分をいたわると、まあ誰かにいたわってもらったりとかね、お友達がもしね、そうやってもうちょっとハグしてとかいたわってって言える方がいたら、もうぜひお願いしたらいいと思うんですけれども、そしてなんかこう自分を自分でこう認めて、まあ受け入れてあげたとしたら、なんかそのやっぱりこのね、息子さんのその様子をこう見てみると、なんかね、こう今度は良さとか、なんか面白いな、この人なんか自分にはやらないことをなんかこんなことするんだなとか、ちょっと違った目線で見られてくるんじゃないかなって。
ああ、そういうことですね。
はい、
ちょっと自分、こういう時はもうちょっと自分にこう矢印を向けてあげるっていうことですね。
そうですね。はい。そうすると、今度、やっぱり自分を認めて、やっぱり受け入れてあげられればあげられるほど、やっぱり人とか、まあ子供のこととかでも、そうだなって、なんかこう受け入れられる部分が増えてくると思うんで、
そうですよね。私もよくやるのが、こう、深呼吸なんかもね、やっぱりよくやったりしますけれど。
はい、はい。
そうですね。なので、ちょっと、ご自分のですね、体をぜひ、ハグしてあげていただけたらと思います。
はい、もうエアーハグを送ります。もうね、エアーハグ。もう本当にエアーハグ。もう、
くみこさんのエアーハグが、今、送られておりますので、エネルギー満点の、
もう泣いてほしい、ね、もう泣いちゃう、もうなんかワンワン泣いて、いいんじゃないかなって、
そうですよね。なんかちょっと私までちょっと、エネルギーをいただいて、 涙が出そうです。
はい、本当に。よかった。そうそうそう。もうどんだけ頑張ってるかっていうことなんですよね。
ねえ、そうですよね。ぜひぜひ、ね、ハグをしながら、ご自分を、はい、はい、愛してあげていただけたらと思います。
はい。
はい。で、続いてですね。
はい。
今度は、これはですね、ちょっとお父様からいただいているものなんですけれども。
はい、はい、
はい。10歳女の子のお父様から、
はい。
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 チャレンジせずに、私には無理だからとすぐに諦めます。もっとチャレンジしてほしいです。ということで、いただいております。
はい。こういうケースもね、ご相談もあります。多分ね、すごく、こう、やっぱり、こう、失敗が嫌だなとか、みっともないなとか、なんかね、ああいう姿にはなりたくないな、みたいな、多分そういうところがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、こう、逆に、まあ、ね、パパさんっていうことなので、お父さんの方が、なんか自分の失敗談をたくさん、こう、話してあげる、もうこんなことやって、もうなんかね、もうすごいなんかみんなにすごいわ、こう、なんか言われたんだけど、でもなんか、まあ今も生きてるみたいな。もうね、いっぱい失敗あるじゃないですか、私たち。
はい。はい、いっぱいありますね、数えきれない。
ですよね。もう私もこの一週間でどんだけ失敗したかって感じなんですけど、そのね、失敗談を子供と笑って話せると、いいなって思います。
ああ、確かに。なんかやっぱり、お父さんとかお母さんがその失敗を、こう、笑えると、
はい、
その失敗がこう、なんて言うんですかね、いいものというか、失敗は悪くないんだなって思えるってことですよね。
そうです、そうです、そうです。だからなんか、ね、口で、なんかね、失敗してもいいんだよって、でも、なかなか、ちょっと、なんていうかな、そんなこと言ったって嫌だよ、みたいな風にやっぱなりやすいと思うんですけど、でもこんな大失敗して、でもなんか、もうこうやって言ってくれて、もう本当に、もうあれはもう本当に、もう今だとすごい笑えるみたいな、そういう話をもう一週間に一回はしてみるっていうのはどうでしょうか？
あ、いいですね、確かに。
はい、
本当にそうですよね。私もさっき、眉毛をですね、ちょっと整えていましたら、
はい。
端っこの方がちょっと、一緒にぶっちぎってしまいまして、はい。月曜日からお会いする方は私、ちょっと眉毛がないので、びっくりされないようにお願いしますということなんですけれど、はい。はい、そんなミスも私もしてますので、
はい。
なんかそういうことをね、家庭でも話していただけたら、
はい。
嬉しいなと思います。
はい。
はい。そうですね。で、続いて、こちらにいただいてるのは、最後ですかね。事前にいただいてるご質問は最後なんですけれど、
はい。
10歳男の子の母です。
はい。
注意をするときに、先に褒めてから注意したり、伝える工夫をしているのですが、注意と分かると物に当たったり暴れることがよくあります。カウンセリングなどを受けた方が良いでしょうかということでいただいておりますが、はい、いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。これもね、まあ、本当に今回いただいたご質問、すべてのテーマがやっぱりつながりかなっていうふうに思うんですけれども、多分ね、この10歳の男の子にとったら、なんかこう、褒めとセットで注意されるっていうのが、多分、なんかこう、あると思うんですよね。
なるほど。
うん。結構、褒められると、なんか注意が来るぞみたいなふうに
。
で、そうそうそう。そうすると、やっぱりちょっとね、ちょっときついかなって思うんですよね。
確かに。
はい。なので、その注意とセットに褒めをしないで。
あ、すごい、なんか、すごい、そうですよね。確かに。
そうなんですよ。ね、そう。なので、本当に褒めるときは、本当に褒めるっていうか、いやもう本当なんかこの色すごい素敵だねとか、この感じのね、羽すごい綺麗だなとか、なんかいっぱいこうあるじゃないですか。
そうですね。
だからそれをこう、なんかその場で見た時にそれをすぐ言ってあげるっていうか、で、そしてそうこうしていると、まあやっぱりね、なんかね、まあこういろいろやらかしてくれたりとかすると思うので、 で、ちょっとこれはなんか、ちょっと違うんじゃないとか、っていうことを、ちゃんとその時に打ち上げるっていうか、
すごい、そうですね。じゃあちょっと、セット販売というか、セット販売は、ちょっとしないように、
はいはい、
しないというかね、褒めるときは褒める、ちょっと単品でいくようなイメージですね。
そうですね。そうです、そうです。そうすると、やっぱりこう、なんか、こう、褒めるというかね、なんか、あ、自分は、このままで OK なんだなっていうことが、こう、日常でどんどん増えて、来ると、そうするとやっぱりね、あ、お母さんは自分のことを認めている、受け入れている、自分は大丈夫だっていうことが、増えてくると、こう、物に当たったりとか、こう、暴れるっていうことも減ってくると思います。
すごい、そうですよね。はい、確かに。なんかこう、すべてやっぱりつながりということで教えていただきましたけれども、
はい、はい。
もうシンプルに考えて、
はい。はい、
もう対等にシンプルに考えたときに、
はい。はい。
どういうふうにしたら、気持ちよく過ごせるかっていうところなんですかね。
はい、そうですね。だからこう、親として、これは何とかしなくてはいけないとか、なんか見逃せないとか、なんかね、やっぱりこの親としてっていうのが出てくると、多分うまくほとんどいかないと思うんですよ。
なるほど。
大抵、もうね、なんかもうエネルギーがもうすでに圧になっちゃうから、うん、はい。でも、やっぱり子供は本当に対等で、なんかこう、パートナーなので、よくね、ベンチの、こう、隣に座っている親友のようにっていうことをなんか伝えたりするんですけど、やっぱね、そういうふうに、こう、接していくっていうか、関わりを持っていくと、やっぱりつながりが、こう、育まれるかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。親友のようにっていうキーワードが本当に素敵な、ワードだなぁと思いまして、ね、皆様にもこのね、素敵なエネルギーが届いていたら本当に嬉しいなぁなんて思います。
はい、もうめちゃめちゃね、面白くなるんですよ。そうするとね、もう子供って本当に面白いこといっぱいやってくれるので、ハッピーっていうのとはちょっと違うかもしれないけど、こう、なんか面白いっていう、瞬間が増えるんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう本当にまたね、皆さんリスナーさんからの、
はい、
ね、ご意見ですとか、はい、ご感想ですとかご質問なども、はい、久美子さんがいらっしゃるうちにぜひ、
はい、
どしどし、
はい
はいはい、いただけたらと思います、
はい、素晴らしいですね。コメントいただいてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、久美子さん聞いてますよ。
嬉しい、あ、
キム
さんありがとう、嬉しい。
もうね、一番最初にいただいておりましたので、いつ出そうか、いつ出そうかと思ってたんですけど。
はい、わ、嬉しい、ありがとう。
すごい、素敵な方ですね。ね、
うん、そうなんです。もう今、セラピストさん、今、セラピストさんになろうと、はい、一生懸命ね、やってらっしゃる方なんです。
すごい、頑張ってください。
はい、はい、ね、楽しくやってます。はい。
そうですね、視聴者の皆さんがどんどんコメントですね、いただければ、はい、せっかくなので、久美子さんからいろいろメッセージを頂戴できるかなと思ってはいるんですけども、
はい。
まずは、そうですね、やっぱりですね、すごい、あったかいですよね。ぬくもりを感じる、謝罪支援っていうかな、そういうものをいただいたなというふうに思っていますのでね。久美子さん、例えばですね、今年を踏まえて来年2024年っていうのはどういう年っていうのはなるんでしょうかね、今のところ。
世界ということですか？なんか。
もう、久美子さんも含めてですけども、世界もそうですし、それにつなげて久美子さんがどういうふうに動かれるのかなっていうのも興味がありますんで。
はい、ありがとうございます。そうですね。なんかこう、私は、なんかね、リーディングメッセージみたいなのを受け取ったりすることもしてるんですけれども、はい、ちょうどね、昨日当時のオンライン瞑想会中に、まあ、なんかこう、ね、メッセージを受け取ったんですけれども、まあ、その時に、言っていたというかね、受け取ったのが、なんかやっぱり、こう、すごくこう、なんか風が吹く 年になる年っていうのかな。うん。だからなんかこうね、こっちの方を向いて進んでいたけれども、なんか気がついたら全く逆の方を向いてたとか、なんかそういうことがこう起こってくるんじゃないか。まあ世界的にも、まあ日本としてもっていう感じで。でも、その時に、やっぱりこう、ちょっと自分に戻って、もう、なんていうのかな、目の前のことを、を丁寧にっていうかな、一つずつやっていく。そうすると、こう、なんか自分の前に少しスペースができるので、そうした時に、はって、ようやく目を上げた時に、なんかこうね、あ、向こうであの人も、なんか一生懸命、なんか、頑張ってるんだなとかね、あ、こっちで、なんかね、こう、なんかすごく夢中で取り組んでる人がいるなとかって、そういうふうになんかこう、見えた時に、なんか自分から声をかけて、こう、なんていうか、近づいて、なんかまあ、一緒に、じゃあこれやりましょうとか、なんかこうね、あ、じゃあ今度一緒になんかこう、これ、こう、なんかね、いいですねとか、うん、なんかそういうふうになんかこう、こう繋がっていくというか、うん、なんかそういうのがなんか大切になってくるんじゃないかなっていうふうにが、はい、受け取っています。
なるほど、はい、そういうメッセージなんですね。2024年という年は、
はい、はい、
なるほど。うん、千代さん、せっかくですが、何かお聞きしたいことがあれば。
そうですね。そうか、その風が吹くっていうことで、例えばこの情熱が、
はい、
なんていうんですかね、こう燃え上がってそのまま進むような年になったりもするんですかね。
はい、あ、もちろんです、もちろんです、うんうん、それでもなんかね、それでこうなんか情熱でなんかこう、うん、まあ、突き進むというか、もうこちらみたいな風にこう進む人もいると思うし、うん、なんかこうね、あの人によってはこうその風、なんか起きてる風になんかこうちょっとなんかドキドキしてしまったりとかね、なんかこう立ち止まったりとか、多分いろいろだと思うんですけど、
そんな時もやっぱりこう自分とのコンシャスっていうか、
はいはい、
自分とのつながり、どう、ね、本当はどう思ってるかと、はいはい、どう感じてるかとかっていう、こう立ち止まりながら、
はい、
あの振り返りながら確認しながらこう進んでいくっていうことが大事な年、
はいはいはいはい、
そんな感じですか。
そうですね、まあ、本当にコンシャスっていうか、もう本当に自分とつながっていく、そしてなんかやっぱり自分とつながってないとこうね、子供とは本当にはつながれないので、
うん、
だから、あ、子供もそうですし、人もそうですし、パートナーとかね、家族もそうなんですけれども、
うん、
だからこう本当に自分にこうね、問いかけながら、まあ本当に魂の声を聞きながらっていうか、まあ心の声、魂の声を深いところに聞きながら、なんかそうしていくと多分、なんでしょうね、まあ不安になったりとか恐れが出たりすることもあるでしょうけれども、でもなんか全体としてというか、その人生としてはちゃんと進むというか、
うん。
で、ちなみに思います。うん。
ごめんなさい、
はい、
割ってしまって申し訳ありません。
いえいえ、とんでもない。
例えば、
はい、
久美子さんがご自身の声を聞くときってどんなことされるんですか。
あ、そうですね、結構ね、普段から割とこう自分が今どう感じてるのかっていうのは、こう、なんていうかな、一瞬一瞬立ち止まろうとしてるっていうのはあります。だからこう、自分の、まあ、感情をキャッチしていくっていうのは、まあ、それセラピストさんとかでも、ね、もう一度言ってるんですけど、うん、っていうのと、あと、まあ、瞑想とかしたりとか、あと、こう、本当に、ちょっと静かな時間を持って、うん、深く、自分に聞いていくとか、まあ、あと、ね、ワークをしたりとか、そういうこともありますけれども、
うん。すいません、すごい掘り下げてしまってあれなんですけれども、
はい、いえいえ、はい、
どう感じているかっていうのは自分の中で言語化していくっていうようなイメージですか。
あ、それもありますね。こう自分でなんかこうその、まあ、もやもやかもしれないし、ちょっとこうチクチクした感じとか、なんか多分いろいろそういうなんか擬態語とかかもしれないんですけど、あ、ちょっとなんか嫉妬があるなとか、あ、ちょっとやっかみがあるなとか、あ、ちょっと暴走しちゃったなとか、うんうんうん、なんかそういう、そういうのも結構すごく見てますね。
なるほど、うん、確かに自分との向き合うっていいことばっかりじゃないとは思いますけど、そういう、はい、いいことというかいい悪いじゃなくて、その時のことを感じるっていうことが大事ってことですね。
あ、そうですそうです。だからこうコンシャスプレーティングで、コンシャスっていうのはもうその不快な感情が入り口として向き合っていくんですね。まあね、今日もうなんかね、その話も、なかなかちょっとね、話し始めるともう一日こうなっちゃうのであれなんですけど、そうなんです、そうなんです。そう。だから、そこから、こう、入り口として、こう、向き合っていくっていうのを、やっていきます。
なるほど。
ありがとうございます。
コメントが。
はい、
来ました。
あ、はい、
坂本ひろこさんです。
はい、
く
はい、
久美子さん、どうにか終わる前に入れました。
はい、ありがとう。
昨日の当時のメッセージ手帳にメモして見返してます。
あ、ありがとう。
はい、素敵に、
はい、ありがとうございます。ね、ひろこさんも今 セラピストさんで、あと講師さんもやってくださっている方なので、
ね、すごい、どんどん広がっていきますね。
ああ、本当そうなんですよね。もうなんかね、うん、もうこのつながるっていうのがやっぱり平和を作るって思っているし、うん、あとやっぱりこう日本のね、若者のやっぱり自殺率ってワースト1だから、うんうん、なんかそれをねやっぱり減らすっていうところで、やっぱり誰か一人とでもつながりがあったとしたら、そしたらなんか、まあね、私がこう、ね、上から言うことではないんですけど、やっぱりこう、つながることができる人が一人でも二人でも、なんか増える。そして、なんかこの、つながり方をお伝えしてるんですけれども、講座とか、クラスで。うん。だから、その、本当に、それが、こう、平和を作っていくっていうのが、やっぱりそれをね、一緒にやってくれる。うん。だけど、こう、つながるだけじゃなく、こう、自分らしく、うん、生きるっていうことも、楽しく生きるっていうのもすごく大切で、この二つを両立させるっていうことを、まあ、コンシャスペアレンツジャパンとしては、こう目指して、うん、いて、そう。なので、それをね、一緒になんかこうね、伝えていってくれる、まあ、仲間の、まあ、講師さんとかセラピストさんがどんどん増えるといいなっていうふうに、はい、思っています
。うん、本当にそれこそそういう心の在り方というか、そういう日々の在り方を、はい、例えば小学校とか、はい、そういったところで、はい、学べたとしたら、
はい、
どんどんまた日本も変わってくると思うんですけどね。
はい、そうですね。やっぱりね、こう感じる力とか、こう感性とか感覚とか、やっぱりそれをこう取り戻していくっていうのが、やっぱり自分の力をこう取り戻すっていうことだと思うし、さっきね、子供に主権をこう戻すっていうこともお話ししましたけれども、その自分も自分の主権を取り戻すっていうか、うん、それがすごく大事だなって、やっぱり思っています。
すごい、本当に貴重な機会をいただいて、ありがたいなという思いです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
久美子さんに最後にお尋ねしたいことがございましてですね、
はい、
今日のテーマでもあります、はい、久美子さんとしてはサンタさんに一つだけクリスマスプレゼントをお願いするとしたら何が欲しいですか？
あ、そうなんですよ、これね、考えてたんですよね。いや、私そうだな、何が欲しいかなって思って、そう、でもなんかね、どこでもドアとかそういうのはあるんだけどあるんだけど、なんかね、いや、すっごいこれ、もう本当に現実的っていうか、ちょっと、ほら、みんな、ね、ちょっと、旅に出る、機会もね、だんだん戻ってきたので、はい、なんか2泊3日ぐらいの、にちょうどいい、スーツケースが欲しいって。
うん、リアルですね。
リアルすごい、なんかもう身も蓋もない、そんな答えになりました。はい。
なるほど。ちなみに何色がいいんですか？具体的に。
ピンクです。
似合います。
ピンクが
似合います。
ありがとうございます。大好きなんです。そう。なので、はい。そんな答えです
けど。ありがとうございます。
はい。
なるほど。ピンクのスーツケースですね。じゃあ今度それを持ってたら、はい、サンタさんからの、クリスマスプレゼントいただいたんだなっていうふうに。
思います。本当ですね、はい、もうちょっとね宇宙に願いを宇宙に願いを、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、久美子さんのますますのご活躍が楽しみです。本日はお忙しいところ大切なお時間使って貴重なお話ありがとうございました。そろそろお時間になって、はい、あっという間の、
はい、あっという間の、はい、あ、1個だけちょっとお知らせさせていただいてもいいですか。はい、はい、
どうぞ。
はい、はい、あの今私のあの LINE 公式があるんですけれども、はい、そちらにあのメッセージ希望っていう風にしていただくと、あの私からなんかリーディングメッセージをあのプレゼントしてるんですね。
あ、すごい嬉しい。
はい、はい、なのであのこう魂からのメッセージだったり、あとハイヤーセルフからのメッセージだったり、あと過去性からのメッセージだったり、まああのいろいろなんかご希望があったらそれ書いていただくといいんですけれども、はい、なのであのはい、もし LINE でリーディングメッセージなんかねあの欲しいなっていう方は、けあの LINE からメッセージ希望っていうふうにお伝えください。
すごい、
はい、
素敵なクリスマスプレゼントですね。
あ、
ね、
はい、ぜひぜひ、はい、
概要欄にもあの、LINE 公式の方を載せさせていただいております。そちらの方あの見ていただければと思います。
はい、あ、はい、あの お名前と年齢だけ、はい、はい、お願いします。
お名前と年齢をですね書いて、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
今日は素晴らしい、お話ありがとうございました、は
い、
また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそありがとうございました。
久美子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
千尋さんもありがとうございます。大江さんもありがとうございます。
ありがとうございました。
メリークリスマス、そして良いお年をお迎えください。一般社団法人コンシャスプラネットジャパン代表理事、著者であり親子家族セラピストでシェファリ博士認定日本人唯一のコンシャスペアリンティングコーチ、高森久美子さんでした。久美子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。